はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、あなたの話は誰も聞いてませんというね、私が時々するですね、指導者の心構え的な、お話をします。完全にラジオ感覚で、聞き流していただいて大丈夫です。ぜひ最後までお付き合いください。YouTube のコメント欄で面白いコメントをいただきました。今日はそれをもとにお話をしていきます。こんなコメントですね。自分がアシスタントを務めている、アンダー12のチームのコーチは、三原先生のように段階を踏んで教えてくれていますが、質問の時に理解していないと怒ったり不機嫌になったり何とも言えない気持ちになります。週3回の限られた時間の中で伝えるにはどうしても苛立ちや怒りというツールを使い、見せて子どもたちに理解させたいようですが違和感を感じてしまいます。先生も動画の中でがっかりする時があり、繰り返す、しつこく伝えるというお言葉がありましたが、その過程の中で何かアドバイスや注意していることなどがありましたら教えていただければ幸いですということで、ありがとうございます。これはね、先日の4つの指導法っていう放送だったかな。私は練習をこう進めるときにね、まずは説明をして、そしてデモンストレーションを示して、で練習実際にやってみて分かってるかどうか質問すると。でこの質問するときに驚くほど大体みんな分かってないので、そしたらまた質問説明するっていうのに戻していくんだよっていう。でここ我慢比べですからねっていう話をしたんですよね。でそれに対して、ご自身のチームの上司の先生はすぐに怒ると。なんで分かってないんだっていうふうに言うってことですよね。で、怖さで、なんていうかな、ピッとさせて、で、子供たちに、分からせるっていう方法を使ってるけど、それはどうなんだろうっていう、そういう違和感があるということで、まあ、我慢強くあるにはどうしたらいいでしょうかっていう、そんなような、質問かと思います。ありがとうございます。で、これね、この話私ね、大好きな話なんですけど、ボブナイトっていうね、私が大好きな、もうなっちゃってますけどね、名門インディアナ大学のヘッドコーチ、3回の NCAA トーナメント優勝で、オリンピック金メダルコーチですよ。世界一のコーチボブナイトがですね、自身の本にこんなこと書いてあるんですね。練習中に選手を全員集めてこういうふうに指示しますとね、白のシャツのチームはボールを持ってゴール下行ってくださいね。で赤シャツのチームはマンツーマンね、はい、じゃあ練習始めっていうふうに言って、練習始めるわけですよね。で、しばらくしてからですね、はい、集合って言って、紙配って、ね、紙配って、さっき私なんて言ったって書いてみてって書くとですね、全く答えられないそうです。どっちのチームがボール持つとか、ね、赤には何をしなさいって言ったとか、全く聞いてないんですって、ね、こんな単純なことですよ。ね、白のチームはじゃあボール持ってあっちなんでね、ね、赤はマンツーまでな、ね、守ってね、はい、行きますって言って、インディアナ大学の大学生でさえですね、全く練習中に話聞かないと。で驚くほど話聞いてないってことが分かると。で、こういうことをやると、選手はちゃんと聞かなきゃなって思うし、指導者は謙虚であれるということなので、試しにね、時々やってみなさいっていうふうに本に書いてあるんですね。この話私大好きで、ボブナイトですらそうです。ね。ボブナイトですら話を聞いてもらわないんですね。で、インディアナ大学の選手ですらですね、練習中っていうのは、話は聞かないんですよね。だから、なんで聞いてないんだとかですね、なんでわかんないんだとかですね、この前言ったじゃないかとかっていうのは、もうこれはなんかもう的外れも的外れで、基本的に、先生の話を生徒は聞いてません。はい。これは私は常にね、頭の中に入れておくことだと思ってます。で、話はちょっと変わりますが、ブログの世界でですね、3つのノットっていう有名な言葉があるんですね。私ブログをずっと書いてるでしょ。で、ブログを書いて、私はあんまりこう、人の商品をね、なんていうか、広告みたいな形で、セールスライティングとかはしてないんですけど、何かね、商品をお客様に買ってもらおうとするんだったら、あなたの書いた文章っていうのは、ね、基本的にはまずは誰も聞いてくれないと、誰もあなたの文章を読んでくれませんと、ね、そして読んだとしてもその内容を信じてくれませんと、そして信じたとしても行動しようとしてくれませんと、ね、じゃあ買おうかなってなってくれないと。で、あなたが何かをね、商品サービスを提供して商品サービスを紹介した時に聞いてくれるものだ、ね、聞いてくれたら信じてくれるはずだ、信じてくれたら買ってくれるに違いないっていう前提でいくと大失敗しますよっていう言葉、これが3つのノットっていうんですね。だから人はあなたの話を聞かない、ね、聞いたとしても信じない、信じたとしても行動しないのが当たり前っていう、この言葉があるんですね、ブログの世界で。で、私これね、 本当にそうだなと思っていて、自分を指導者として学生たちと向き合うときに、基本的には学生は私の話を聞いてないと、うん、で聞いたとしても信じないと、で信じたとしても行動してしない、その通りプレーしてくれようとしないっていうのは前提に立ってコーチングするのがすごい重要だって思います。だから最初の、コメントにあったように、何かしつこくしつこくね、丁寧に伝えていくっていうことに関する何かこう注意していることがあれば教えてくださいっていうことなんですけど、その答えは私は基本的に3つのノットっていうものがあると思っているってことですね。生徒たちは私の話を基本聞かないと、ね、基本信じない、基本行動しないっていう前提で、じゃあどうやって聞かせるか、どうやって信じさせるか、どうやって行動させるかっていうことを工夫しないと始まらないってことですね。普通に話をしたところでまず聞かないです。で、いろいろ方法はあるんですけど、まあ分かりやすくポイントだけ言うと、話を聞かせるっていうのは結論を言うってことですね。うん、例えば練習を提示するときに、ね、この練習をやるとこんなことが上手くなるよっていうことを言ってから説明するのと、いきなりこうなんかやり方を説明するのとでは全然違うんですよね。うん、例えばさっきのね、ボブナイトの例で、白シャツはボールを持ってゴールしていきましょう、ね、赤の方はマンツーマン、はい、始めっていうふうに言うだけじゃなくて、例えばこれはね、今からやる練習はディフェンス力の強化の練習ですっていうとまたちょっと違ったりするんですよね。だから話を聞かせるっていうのは結論を言うってことですね。あなたも、何らかブログの記事とかね読むと思うんですけど、結論が書いてなくてなんかだらだら文章が続くのってまず読まないですよね。それと一緒で、これはこういうことですって結論を先に言うっていうのは聞かせる上ですごく重要なのかなと思います。はい。で、聞いてくれたとしてもですね、それをね信じるっていうのとまた別なんで、信じるかどうかっていうのは、これはね、やっぱ証拠を伝えるってことですね。うん。まあ、よくある商品サービスだったらね、ビフォーアフターの写真を載せるとかね、あとは、なんとか大学の研究でとか、そういうなんか、権威性とか、エビデンスをこう載せるじゃないですか。それと一緒で、まあ、指導者もね、証拠を伝えるっていうことですね。まあ、よくあるのが、この練習はどこどこの高校もやってる練習なんだよとか、有名な誰々先生から教わったやつだよとかね、っていうふうに言う。まあ、私はね、それちょっと弱いなと思ってて、一番は、やっぱり自分の経験。うん。歴代のね、先輩たちにこの練習やってもらってるけど、必ず全員ね、ジャンプ力上がったんだよ、この練習で。とかね。なんかそういう、過去のね、その学校の先輩たち、そのチームのね、OB たちの話をしてあげるのがいいかなと思うんですね。まあ、いずれにしても数字を示すとかね。いずれにしてもこの、証拠を伝えるっていうことが、やっぱり信憑性を帯びてくるので、信じさせるための方法かなと思います。で、最後、じゃあやってみようと。行動させるためにはですね、やっぱり人間的に信頼させなきゃダメですね。人間的に信頼させる。やっぱりいかにですね、結論から先言って、証拠を提示してもですね、なんか、やっぱり誰が言うかって大事なので、何を言うかより誰が言うかって大事なので、あなた自身がやっぱり生徒と、こう、なんか、ね、信頼関係ができてるかどうかっていうところなんで、やっぱりオフコートのところでは話をよく聞いてあげるっていうことだったりだとか、やっぱ練習中は誰よりもハードワークしてるとかね、何らかの形で信頼されないことには行動を起こしてもらえないっていうことですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ生徒はね、あなたの話を聞かないのが当たり前ということで、これを前提で努力していこうということを私は常に考えていますよということです。何らか参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。バスケの大学、基本毎日更新してますので、バスケットボール指導者の方の応援というチャンネルになっております。ぜひまた明日の放送でお会いしましょう。メルマガ登録してください。メルマガ登録すると2日に一度私からあなたにメールでいろいろな情報をお届けいたします。完全無料です。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は下の説明欄から一度研究室覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。